リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました。第29回リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。今回お送りしますのはコマシーと
トマト屋でございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回久々にね、4人に会ったんですけど、なんか2人揃ってカニ光線に、
いや、やっぱほら番組編集するのにさ、新しい Mac Pro がいるから
2人がかりになっちゃったんだ。
泣く泣くね、
泣く泣くね、
泣く泣くよ、
泣く泣くね。
出したいわけじゃないのよ2人ともは。自分が行くって選択肢はないんですけどね。
まあそうだね。まあ2人ちょっと頑張ってみたいなね。
頑張ってみたいな感じですね。
まあ本当2人ともね、まあ正直な話、お仕事が大変みたいなので、
ねえ
ねえ、なんか自分が大変、まあ、
それ言うとこの2人が仕事ないみたいになっちゃうけど、
いや、そうそうそう、なんか自分たちが決して大変じゃないとは言わないんだけど、言わないんだけど、なんかあの2人の大変度に比べるとちょっと、
そうだね、
もしかすると楽なんじゃないかと、ちょっと思っちゃったりしてしまう自分もいるんですけど、
はい、
まあ、前回の Mac Pro が超対策、
うん、ちょっとね、もう、ちょっとなんかね、多分、もう分かんない。がっつり行き過ぎて、久々に喋ってて、ね、もう結構ね、喋ってる、番組収録の時とかも、自分で喋ってる内容って、自分で喋ってて半分以上分かってないんですよ。ただなんか編集時なんか、こいついいこと言ってんなってとこだけ残してる感じなんですけど、いつもの3倍ぐらいわけわかんない。
多分途中で言ってることとかきっと変わってるからね。
どんどん変わってますもん、ね。もう刻々と変わっちゃうんで。ね、
まあそれはしょうがないよ。僕も多分話してて、なんか、さっきと言ってること違うなって時がよくあるから。
そうですね。
まあそこら辺はまあ置いといてと。で、前回というか前々回、前々回からですね、まあメールをたくさんいただいてたんですけど、
はい。
全てスルーしてここまで来てしまったので。
そうですね。まあちょっとね、はい、イベントの公開収録分とかもあったりとか、あとはまあちょっとね、Mac Pro の話とか、やっぱその WWDC からあんまり間が空くと、あれかなと思ってね。
そう。
まあ結構なんやかんやで間空いたけど。
そうそうそう。なんで、まあちょっと今回は IT やテクノロジーでも何でもなくメールをね、皆さんからいただいたメールをご紹介する回にしていこうと思います。
はい、
まあ、ケイトロさん的に言うんだったら300通ほどお便りをいただいたんで。
そうですね。モル癖があるよね。
モル癖があるよね。これ、僕が言ってトマト屋さんが突っ込むっていう、なんかちょっと寂しい絵面になるしね、しかもこれ。
なんか自分のいないところで滑ってるみたいな。ケイタロウさんこれ多分プレビュー聞いてすごい変な感じになってる
よね。変な感じになってるよね。なんか僕だってケイタロウさんの真似しただけだとすごい自分滑った感じで今すごい嫌ですもん。
嫌ですもんとか言われてんの超かわいそうじゃん。はい、でもまあ300通とまでは言わないですが、この番組でも本当メール多いですよね。
いや、本当ありがたいことにですね、多分今日本当にメール紹介して丸々1回分いけちゃうぐらいの、
もう全然持ちますよ、
ね、数になるんで本当にありがたいですよ、で僕ハイスピードアップルなんて全然来ないですもんメール
ねえ、なんだっけ、このこっちの並ばずでさ、ハイスピードアップルにメール来ないとかレビューが来ないとかってなんか話したら、ハイスピードレビューついたんだっけ？
ついた本当にレビューないんですねってレビューがついた。
だっけ、大丈夫、面白いですよ、
面白いですよって、なんかちょっと励まされちゃってるやつ。
別の番組で聞きましたがみたいな。
そうそうそう。ちょっと悲しい感じで、
ねね、あとほらね、ハイスピでも相当なんかうちの番組がねディスられてたけど、
ああそうだね、なんか僕がいろいろ言った気がするけど
自分で感じ。
いやだってポッドキャストックのその反省会みたいのを一切やってないじゃないですか、
まあそうですね、そうそう
一切やってなかったんで、まあハイスピでハイスピードアップルで言うしかないかなと思っても
ねえ、ハイスピードアップルの拓也くんには手を挙げるだけという誰でも思いつきそうな企画をやられたとかなんとかって、
ね、そうそうそうそう、あれはね、ただその誰でも思いつきそうなアイディアは彼が思いつかなかったっていう、ね、
それをすごい後悔してるのがちょっと面白かったですけども、まあぜひね、そのまあちょっと何回か僕も分かんないですけどハイスピードアップルの方も合わせて聞いていただけると、
そうですね、多分79回とか80回ぐらいだと思われます、はい、きっと
思われます、
僕もちょっとほぼ毎週配信してるんでちょっと回数をよく覚えてないですもん、
はい、
というわけでですね、まあ、早速、メールをご紹介していこうと思います。で、まずはね、ポッドキャストックの前にいただいたメールですね、第26回、これは26回トマト屋さんがアンカーマン時の電子書籍の回、
ああそうですね、延長戦的な、
そうそうそう、延長戦で追加で、はいはい、まあ、こちらごとですけど追加で収録した分の やつの、まあ、レスポンスということで、
うん、
まあ、リエコインボストンさんから、またですね、海外からお便りを。
もう、ペンパルでしたっけ、こういうの。
っていうの
ねえ、文通相手みたいな感じで、ね。
文通相手だね。本当に。もうちょっと頻度を良くしなくちゃねってって、なんか過去最長の文通の感覚の飽きっぷりかもしれないですけどね。そ
う
ですね。
あの、いただいてるのが5月の23日っていうね。
あ、そう。
うん、そうです。
あ、そう。1ヶ月ぐらい。
この今収録の時点でジャスト1ヶ月ぐらい。
1ヶ月ってとこですね、はい。本当に申し訳ない感じがいっぱいなんですけど。
絶対もう覚えてないと思います。前回も同じような話したけど。
僕もうメールいただいて改めて今回読んだんだけど、うん、あれな、こんな話だしてたっけみたいな感じ
で。そう、僕もこれいただいた時にあのポッドキャストックの前だったからしっかり読み込んだんですけど、うん、はずなんですけど、うん、今読んだらちょっと新鮮な驚きがあった。
そうだね。なんでちょっと長いんですけど本当にね、内容的には素晴らしい内容なんで。あの、丸々本当に読ませていただきます。はい、
ご紹介していきましょう。
はい、まずは、第26回でまたメールを読んでいただきありがとうございました。
いや、送っていただきありがとうございます。はい、
日本のアマゾンが Kindle のサービスを開始した時、うん、海外在住の日本人のインターネットコミュニティは当然大騒ぎになりましたと。
お
で、情報交換が活発に行われていて、アマゾンにメールをした人もいますし。
あ、これはね、アメリカの慶太郎さんでしょ。
あ、そうか。そうだね。
すぐ送っちゃうから、まあ、
どうせすぐテンプレで返されたんですけどね。
はい、
はい、と、あといろいろ実験した人もいましたと。
お
で、その結果方法として提案されたのは、
うん、
まず一つ、うん、有料ものを含めて串を使う。
これ串を使うっていう言い方が小町さん分かる？
いや、ね、正直僕調べました、うん、これ
プロクシーですね、
うん、なんか IP アドレスを、まあ、ごまかしちゃうみたいなことみたいですね。まあ、これは結構グレーゾーンなんですが、はい、ということで書いてあるんですけども、
うん、
で、有料でも年に数冊電子書籍を買えば紙の書籍を買った場合とのコスト比較で元が取れるかというデータを出した強者もいましたと。
なんか損益分岐点みたいなやつ出した
ってこと、うん、なんかやったんじゃないですか。多分このぐらいやればまあ元取れるぜみたいなのがあったんでしょうね。
なるほど、は
い、うんうん、なんで、まあ、年に数冊程度では当然元が取れませんと、うんうん、いうことですね。で、もう一つの案が、日本にしょっちゅう帰国する人は帰国した時に買うと。
あ、
これは多分26回かな25回かなちょっと覚えてないですけど、まあ似たようなことを多分提案したと思うんですけど、うん、日本に帰ってきた時にいっぱい電子書籍買って帰ればいいんじゃないみたいな話はしたと思うんですけど、うんうん、まあそういう案と。で、あと最後にもう一つが、日本で信頼できる人、まあ家族とかに自分の Amazon の ID とパスワードを教えて、日本のパソコンで購入してもらう。
うん、
端末へは自動的に送られますが、これはどうやら海外に端末があっても問題ないらしいです。
なるほど、購入した時の IP アドレスで場所を多分、
う
ん、
そうそう
見てるということ
みたいですね、
うん、
で、身近で実行した人は知らないですが真偽のほどは分かりませんと、
うん、あ、はい、なるほど。
もちろん自分のアカウントが不正に利用される恐れもあるので賢い方法ではないと思います、うん、ということですね。
まあ家族とかだったらまあ多少あるかもしれませんが、
う
ん、
そうですね。まあ、これもまあでもやり方の一つとしては、まあパッと見今言った3つの中では一番家族とかだったらね一番賢いやり方かもしれないですけどね。
うん、うん、
まあ真偽の方だか分からないっていうんで実際できるかどうかちょっとよく分からんですけど、
まあでもアマゾンとかねクレジットカードの情報とかも結構ひもづいちゃってることがあるんで、と、まあ、もうこれでも家族でもやっぱ不正アクセスになっちゃうのかな、
どうなんすかね、厳密に言う
と。やっぱ本人じゃない人が ID で入っちゃうっていうのがやっぱり、う
ん、これ今さ船乗ってる2人にやってもらえばいいのかな、アドレス教えてっつって
アドレス教えてっつって勝手に入る。
そっか、でも船の上だからそもそもあっちが電波ないか、
うん、ネットにそもそも繋がってない
かもしれないよね。そうだよね、まあ、命を繋げてるぐらいだよね、ギリギリね。
ギリギリのライン
で、ね、ギリギリのラインでね、
ギリギリのラインでね。
そうだよね、
片や皿を洗ってるからね。
そうだね。で、まあでまあ正直そこまでして買いたくはないですと。
なるほど、危ない橋渡ってる感じしますもんね、
う
ん、
で結果的に、うん、まあ多くの人ががっかりすることになりましたということで、やっぱり試した人でやっぱりいい結果が出なかったっていう方もいるみたいです、ね、
いわゆる日本語の本を買うことがうまくできなかったと、
うん、っていうことですね。で、私は帰国も数年に1回ですと。
数年に1回、なるほど、
うん、でも次に帰国した際にはトライしてみようと思ってますっていうのは、まあこっちで買うっていうことかな、うんうん、多分
こっちで何冊かも買いだめして、
う
ん、
っていうことかもしれないですね。
買えると、
はい、うん、ただ前回のメールにも書いたように、私の端末は Kobo ですと、
うん、
Kindle は iPhone アプリもあるので Kobo を買う前は何冊か買って読みましたが、やはり Kobo の専用端末の方が読みやすいので Kindle は iPad mini でも買わない限りあまり利用しないと思います。
なるほど
ですね。で、ちなみに日本の Amazon が Kindle のサービスを開始した際にはもう一つ重要なことがありましたということです。
なんだ、
はい、うん、それまで米国の Amazon.com からも 洋書や Kindle の電子書籍を購入していた人が日本で amazon.co.jp から、
うん、
Kindle 書籍を買おうとすると、
うん、
あなたは amazon.com にもアカウントがありますが統一してくださいというメッセージが出たそうです。
なるほど、
うん、つまりこれは日本のアマゾンの Kindle を利用するなら、うんうん、米国アマゾンの Kindle は利用しないでください、
うん、
という要求があったということで、アカウントを統一させられ、米国のアマゾンは使用できないようになったという事例ですと。
なるほど、
はい、これは多分アマゾンのアカウントは1個しか持てないっていうことですかね、国をまたいだとしても、
うんうんうん
う
ん、
っていう事例っぽいですね。でそもそも1つの Kindle 端末で2つのアカウントを使用することは禁じられていましたから、これは理解できないわけではないですと。
なるほど、
まあ、Kindle が2つ持てないっていう仕様になってるってことですか、そうすると。
だからまあアカウントが2個あったら Kindle を2枚持っとけみたいな話なのかね、
ってことなのかな、
仮にね。ああ、そうかそうか、もしあったら。
そうだね、まあ、そこでまたでも IP とか絡んでくるのかもしれないですけどね。でそこで生じた問題なのですが、
うん、
アメリカと日本では同じ英語の Kindle 書籍の値段が違うという事例も報告されていますと。でこれは逆に日本で洋書を買う人たちから不満の声が上がりました。
要は日本から買う方が割高になると、
うん、いうことみたいですね、
うんうんうん、
で日本に住むバイリンガルの人、洋書をよく読む人にとっては非常に納得のいかない処置ですと、
うんうんうん、
まあ、同じ書籍なんだからっていうことですよね。
そうですね、
うん、これも日本のみの事象なので日本の出版社の事情があるのでしょうかということです。
やっぱ僕の知り合いとかでもやっぱりその海外にしか文献がなかったりとか、
うん、
洋書やっぱ研究とかする人で、
うん、
やっぱりもうそういう人なんかは、まあ、Amazon の UK とか、
うん、
ドットコムか、
うんうん、
アメリカから取り寄せたりとかしてる人もいましたけど、うん、まあ、それの電子版だと値段が全然違っちゃうと、
まあ、税金が多分国によって違うとかそういう絡みなんじゃないかな、多分わかんないですけど、ね、
洋書でも洋書自体はどっからな、ルートが分かんないですよね、
すよね、
日本にその物が来るね、
うん、
出版社通すのかな、
CD とかは通すじゃないですか、音楽は。
ああ、なんかあれ並行輸入版とかってたまにありますよね。
あ、まあ、あるけど、まあ、ああいうのと話は別ですけどね、うん、国内版になると国内のレーベルと契約してっていう話になるので、うん、
なるほどなるほど、まあ、じゃあそれと同じようなことが
起こってるのかもしれないですね。
なるほど、
はい、でアメリカに住む日本人の多くは amazon.com と amazon.co.jp のアカウントの両方使っていますと、
うんうん、
で本だけではなくいろいろなものを買いますし、それぞれ買えるものが違うので、うんうん、当然のことなのですが日本国内からはそれができなくなっているため、
うん、
アメリカに長期住んだ後日本に帰った人にも使いにくいことになりましたと。
なるほど、
うん、
要はアメリカに住んでる期間が長いんで、うん、基本的にはドットコムのアカウントしか使ってないと
ってことですかね。
その人がある日日本に帰ってきて、
うん、
さあアマゾンでなんか電化製品とか食べ物とか買おうかなってすると、お前ドットコムだから無理みたいな、
無理みたいな
こと言われちゃうんですね
ってことなんですかね、うん、ちなみに iTunes は確かどの国でも登録だけはできますが、一応最初に同意する規約は住んでいる国のみのストアを利用するということになっていますと、うんうん、いうことで、うんうんうん、iTunes に関してはあれですね、確かに日本の iTunes ストアはアメリカの発行のクレジットカードは登録できませんので、有料コンテンツを購入したい場合は日本の発行のクレジットカードか日本で発売されている iTunes カードを使うしかありませんということです、うんうん、ちなみに amazon.co.jp では日本の iTunes ストアカードは買えますが海外には発送してくれませんと。
なるほど、
うん、アメリカに永住している人は日本発行のクレジットカードは持っていないことが多いですし、
うんうん、
iTunes カードも帰国した時にしか使えないので利用しにくいです、
うんうんうん、
実際に利用している人はいますが IP で弾かれこそしないものの、明らかに規約違反なので、うん、あまり大っぴらにいろんな国のスタアを利用していますというのは言わない方がいいことになっていますと。
うんうんうんうん、
で、規約の方をちょっと一部抜粋してもらってるんですけど、ね、まあ、以下規約から抜粋しますということで、
うんうん、
本 iTunes サービスは日本国内のお客様のみご利用いただけます。お客様は本 iTunes サービスを対象地域外から使用せず、また使用の試みを行わないことについて同意されたものとしますと。
なるほど、
うん、iTunes はお客様の本規則の遵守状況を確認するための技術を使用する場合がありますということで、 US 版の iTunes にも同様の規約が明記されていますということなんで、まあ、基本的には まあ、海外アカウントは使うなよっていうことなのかな、これは。
だから要はアメリカに住んでる日本人が、なんだ、日本国内でしか出てないアプリ、iPhone アプリとかを買いたい場合っていうのは、もう完全に無理ってことですよね。
そうですね。
仮にその iTunes カードとかクレジットカードを、まあ、日本から持ってきたとしても、うん、それは iTunes 的には NG ですよと。規約違反ですよって話ですよね。
うん、一応そうですね。僕も昔友達にアメリカの発行してる iTunes カードをもらったことがあったんですけど、やっぱそれもね、そのあっちのアカウントを持っていないからって言ってやっぱ使えなくて。
なんか一時期その今もあるのかな、裏技的にその US のアカウントを作るには向こうの iTunes カードが必要で、まあ、やっぱり買える楽曲とかにも差が出てくるのかな、アプリとか楽曲とかね、
そうですね、そう、楽曲はそうですね、iTunes、海外の iTunes では手に入るけど日本では手に入らないとか、多分また逆もあるんでしょうけど、まあ一応だけど、まあ、規約違反になっちゃうっていうことなんですかね、これだと、まあ、
使う国に全て合わせる、
合わせなさいっていうことで、下手に、まあ、日本にいるのに US アカウントで買い物すんなよみたいなことなんですかね、これだと、ということです。で、まあ、これはポッドキャストックの前にいただいたので、まあ、最後にポッドキャストックの成功を祈りしていますと、119マックとリンゴが踊るされど並ばずの次回配信はポッドキャストックからなるんどしようかと、とても楽しみにしてます、で、最後にシャロちゃんによろしくお伝えくださいと。
言ったっけ？
いやー、ね、
言ったっけ？
少なくとも僕は言ってないですね。
あ、そう、じゃあ残りの2人にかけよう、は
い、そうだね、
うん、言った覚えがない。
そうだね、トマト屋さんも言ってなくて、ポッドキャストックに出たっていうことを考えると、あとはケイタロウさんが言ってなければ、
う
ん、
あ、そうか、
はい、リエコインボストさんすいません言ってないです。
でもこれポッドキャストック前に読んでるんだけどね、読んでるんだけどね、
そうだね、
読んでるんだけど忘れちゃった、
読んでるんだけど、ポッドキャストックに多分使わない、うん、使わないっていうか、ポッドキャストックの時にはちょっと紹介、ちょっとしづらいねっていうので、
そうですね、
うん、多分
その時はちょっと読み流しちゃった感じがあったんで、
流しちゃったんでしょうね。まあ、この場を借りてシャロちゃんよろしくだそうです、
うん、よろしくだそうです、はい、で、まあ、リオコインボストンさんは、まあ、まあ、シャロちゃんに直でメール送っちゃえばいいよ、もう。
あ、そうだね、
119マックに、
119マックに。
あの、確認のメールすればいいよ、よろしく伝えられましたかって。
あ、そうですね。もしくは、まあ、この僕コピペして送っときましょうか、これ。
転送最後の2行だけ転送しとく。
そうそうそう、まあ、丸々でもいいですし、なんか急に119マックになんで電子書籍の話来たんだろうみたいな状態にしちゃってもいいですけど。
いきなりなんか Amazon JP のアカウントがとかって話になっちゃう。
そうそうそうそう。なんでガレージバンドのネタやった後にそれ組んだろうって思うかもしれないですけど。
まあ、いろいろね。
まあ、でもちょっとこれはまた勉強になりましたね、いろいろ。
そうですね。で、またここにプラス、マーベリックスでしたっけ、新しい OS で、Mac の方にも iBooks のね、アプリが来たりとかして。
まあ、読めるようになるので。
ね、またちょっと電子書籍系が、またそれで一段と変わっていくというか、
変わってくるね。まあ、ここら辺はでもね、ぜひグローバルに対応してほしいですよね。特に、まあ、iTunes は国ごとに分かれてるから、まあ、ここで言ってるその国ごとにアカウント取んなくちゃいけないとかっていうのは分かりますけど、
はい、
Amazon はもうちょっと融通聞いてもいいような気がしますけど、
Kindle 系がね、こまじいさん、
何
忘れてました、
何、
あのですね、先日ですね、
はい、
僕は5月の後半に誕生日を迎えましてですね、その時にですね、皆様からAmazon でこれをよこせっていう、はい、脅迫メーターリストを出してたんですけど、
はい、
そこにですね、
はい、
ちょっとお戯れで Kindle を置いてたんですけど、
うん、
Kindle を送ってくださった方がいらっしゃいまして、
マジですか、え、ペーパーホワイトです
ペーパーホワイトの Wi-Fi 版をいただきました。この場を借りて熱く御礼を申し上げますが、
どなったかは分からない、
すごいセキュリティが厳しくて分からないです。
あ、そうなんですか。
そう、誰からってのが入ってこないんですよね。なんかメッセージカードとか入っていればわかるのかな、
うんうん、
そこがわかんなくて、本当誰にお礼を言ったらいいかわかんなくて。
ギフトとかだったら入んのかな。
そう、ギフト の, そのメッセージとかに多分ご自分の名前を入れてもらってれば入るんでしょうけど、はい、単純に送るってだけやっちゃうとわかんないみたいで、ね、ただ本当に忙しすぎて、実は1ヶ月空けてないのよ。
おっと。ちなみにね、トマト屋さん、僕言っていいですか、
はい、
僕ね、送ってますよ。
送ってます、
はい、僕なんだっけ、なんとかテープ、
不思議テープでしょ、
不思議テープで送ってますよ。
あれコマシーさんだったの、
はい。
知らなかった。あとね、ノンアルコールビールのオールフリーっていうのを24缶セットとかね、いただきました。まあ、ちょっとね、本当にびっくりしたわ。 あの、Kindle にビビりすぎて、ちょっと。
Kindle だって、あれ7000円、8000円ぐらいしますよね。
8000円ぐらいしますね。ですよね。で、あれをやっぱいただいたんで、それのちょっと開封レポみたいなのを、やるためにブログを立ち上げようと思って、早1ヶ月以上経ってるわけですよ。
なるほど。
だからもう、あの時スルッと上げときゃよかったなと。ちょっとこの場を借りて、あのさらにちょっとね、いろいろ掘っていきたいと思いますんで。
あ、
驚きましたね。いや、本当に良かったです。
そうか、僕もやろうかな。
ああ、なんか今ブームですよね、いろいろね。
ブームですね、いろんなところでやってますね。
やってますか。
はい。まあ、じゃあ、ね、ぜひ、まあそこら辺もブログでレビューするのか番組でレビューするのかちょっとわからないですけど。
まあ、ペーパーホワイト、で僕やっぱり使ったことがないので、使った上で、さらに再延長戦ぐらいをね。
そうですね、慶太郎さんと熱く。まあ、
そうですね。
トマト屋さんのペーパーホワイトと、慶太郎さんのホワイトペーパーで。
ただの言い間違いだからね、あいつのは。
熱くやり合っていただければ。
もうね、はい、本当に君ら言い間違いするよね。ベアリングとか言ってる場合じゃないよ。
そうだよ。もう、ね、まあまあ、勉強になりましたよ、いろいろとね。はい。
ありがとうございます。
というわけで、はい、リエコン・ボストンさん、はい、本当に。
ね、毎度毎度ありがとうございます、
は
い。
ありがとうございます。ためになるメールを。
はい。
え、こっからは。
うん。ためにならないやつ？
ならないやつ。
ためにならないやつ。扱いの、この手のひらの返し方がひどいね、僕らもね、うん。
ポッドキャストックの後にいただいたメールですね、ここからは。
はい、5月25日以降ですかね。
以降ですね、いただいたメールです。はい、まずは、この時期の MacBook は触りやすい。また名前が変わりましたね。
変わりましたね。はい、この時期だから、まあ5月の後半ぐらい。
そうですね。
まあ春に向けて、はい、春から夏に向けて。
はい、冷え性には辛かったんですけど、もうここにまで来ると。
そうですね、
5月の後半ぐらいになると、まあ、平気ですということですね、うん、はい、でこんにちは、
こんにちは、
はい、ポッドキャストックお疲れ様でした。
はい、
法外な値段でトマトジュースを売りつけていたトマト屋さん
法外じゃない、定価なんだけど、
はい、並ばず総選挙で見事1位に輝いたコマシーさん、
うん、
魚肉ソーセージで iPad を叩く気候に走った慶太郎さん、本当に楽しい時間をありがとうございました。これ慶太郎さんはしかも自分の番組じゃないところで話されてますからね。
119Mac の方に ね突然拉致されて、
お手伝いをした際に。
そうですね、
これでも番組で言ってたのかな、 119Mac の方で魚肉ソーセージで iPad を叩いてるって話してたのかな、ちょっと覚えてないな。
いや、本番なかったんじゃないかな。
どうだったかね、ちょっと覚えてないですけど、まあ、で今回初めて公開収録イベント参加したのですが、時間が過ぎるのが本当に早かったですと。
え、待って待って、いたの？
うん、いたらしい。
あ、そう、いたの？
いやね、そこがね、覚えてなくって、ほら、MacBook Pro 触ってさ、寒そうにしてた人いた？
いや、でも結局あれですよ。いなかったし、
うん、
この時期の MacBook Pro は触りやすいだから、やっぱ寒そうにしてなかったんだよ。
寒そうにしてなかったのかな。
だからわかんないよ。
もし MacBook Pro を広げてたとしても寒そうじゃなかったらやっぱ気づかないよね。
そうですね。うん、あと意外と思ったのが、あの、会場の中で、Mac とかあんまり iPhone とかいじってる人いなかったですね。
まあ、ちょっとね、まあ、イベントの都合上で基本的には Wi-Fi に繋がないでくださいとか、写真撮らないでくださいっていうのをちょっと結構厳しめにちょっと設定させていただいたせいもあるんでしょうし、あとはね、やっぱりそもそもテーブルもなかったんで、
ああ、そうですね。
ちょっと出しづらいかなっていう感じはありましたけど。
まあ、しかもあの、並ばずのとこに関しては結構手上げさせていってたんで、Mac なんか持ってらんないよね。
そうだね。
いや、でも気づかなかったわ。
そう。
残念。
っていう気づかな、むしろ喋ってたしてんすかね、実は。全然記憶がないんですけど。ね、
言えよ。
冷え性で辛いです、はじめまして、みたいなことを言ってくれればね。
言って。
ね。まあ、ね、というわけで、実はいたらしいということです。で、ちなみに、4番組の中で並ばずさんが一番盛り上がっていましたよ。
お、
次回のイベントも楽しみにしています。ビックリマンシールくださいということで。
ね、あれ一応番組中でも言ってますか？あの、慶太郎さんがね、ビックリマンシールを、うん。
公開収録のところの回で言ってますね。う
ん、はいはい、はい、なんかどっか一部には送ったのかな、はい、よくわかんないけど。
はい。捏造の趣味の人方に。
あ、本当ですか、
うん、もう送ってますね。
送ってるんですね。はい、
なので、まあ、うん、これ慶太郎さんいないからどうしましょうね。
どうしようか。もう一回メールして。
そうだ、ね。住所とか書いてもう一回。
慶太郎さんへっていうメールをくれればきっと。うん、
発送する内容を書いて。
そうですね。まあ最悪ちょっとプライバシーが怖い場合はなんか支所箱とか使ってくれればいいかな。
そうですね。
支所箱とか普通の人持ってないだろ。
は
い、
もしくはちょっと海に、うん。 出てもらって、海でちょっととっ捕まえていただいて、直接教えてくれるかなんかしてもらえ
ば。最後、慶太郎さんがなんか瓶とかにシール入れて、こう、海に流せばいいんじゃないの？
これ、全く知らない人がそれをゲットしたときに、どういうリアクションなのかちょっと楽しみだよね。
なんかアメリカとかに流れ着いちゃうんでしょ、ね、ボトルが。
うん、なんか日本のタトゥーがみたいな感じになるかもしれない。
すごいキラキラ光ってるみたいな。
キラキラ光っている。
なんだこれってなっちゃうね。いやでも俺4番組の中でうちが一番、まぁ、ちょっと 119Mac は盛り上がり方が、方向性が違うからね。
まあそうですね。
うん。まああれはちょっとまあ別としても。
そうですね。
まあ割と、まあ無理やり盛り上がる企画でしたからね。
まあ、そうですね、
企画自体が、
うん、まあ、皆さん参加していただくような、
そうですね、あれはまあまあまあ、
まあ、誰でも思いつくような
でも逆にこれ多分ね聞いててね、ハイスピードタックンが今変な背中に汗かいてると思うんでね。僕めったに聞かないじゃないですか、ハイスピを。
そうそうそう。
だからたまたま聞いた時がそれだったんです。うん、本当に他のポッドキャストが聞くもんなくて、
うん、
たまたま聞いたらその回。
お前他に聞くもんがなくてなんかたまたま聞いたってなんかそれはそれで失礼だな。どっちも失礼だろ。
どっちお互いに失礼だ
から。お互いに失礼だろ。
だからいいからっていう。
あ、まあそうですね。
はい。はい。それぐらいの関係性で言いましょう。
はい。
はい。
じゃあ続いて、
おい、
また時孫さんから。
お。
またまたいただいております。
おい、
はい、で今回のポッドキャスト2013の配信聞かせていただきました、
うん、
イベント及び配信ともとも楽しかったですと。
現場にいたんだよね彼もね。
そうですね、
うん、
慶太郎さんステッカーありがとうございました。 iPad mini のケースに貼らせていただいております。
うん、
そして慶太郎さんのビッグマウスぶりがとても良かったですよと。
300通
300通。1でも300通でしたからね。
そうね、はい、
ね、せめて200ぐらいにすればもうちょっとね、
絶対 3桁は割らないんだよね。
なんでだろうね。
うん、
でコマシーさんにもお会いでき握手もしていただき嬉しかったですと。
うん、
はい、でサインもいただければと思いました。
おお、残念そうだね。
そうですね、うん、iPad mini に直接サインしてほしかったです。
何を、ね、狙ってるんだろうこれ、
ね、何の価値もないですけどね。
うん、ソフマップの買取査定が下がるだけだよ。
まあ、あわよくばソフマップのすごいマニアックな人たちが我々を知っていたとかっていうね。
まあ知ってた上で下げると思うけど、
ね、そうだね、
ま
あ、もう奇跡のようなことが あればすごいねって言いつつ査定は下がる
って、ね、そうそうそう、ただの汚れとしてカウントされると思うんですけど。そうそうそう。
でまた来年もやっていただけることを期待して、竹内さんではないですが愛知県の草葉の陰から聞かせていただきますということです。
あの、そんなプロジェクトのね竹内さんが、
はい、
ああ、手術大丈夫だったのかな、よくわかんないけど。
なんか大丈夫だったみたいですよ。
ねえ、はい、惜しいね。うん。ね。
はい。で、そして、これからも杉山会長の言われた通り、うん、皆様がどこの世界でも、有名になれるように支えていきたいと思います。これからも更新頻度の上がった楽しい配信を待っています。ということで、時孫さんからいただきました。
サンダー杉山がね、
そうですね、
ユーマグポッドキャストっていうのをやられてて、はい、小橋さんもユーマグの会員、
う
ん、
あ、そうですそうです、
なんですよね、
はい、幽霊会員的な状態ですけども、はい、一応会員でございます。
アップルユーザーズグループの一つのユーマグさん、
そうですね、
うん、
はい、のところで、まあ、杉山会長が何か言ったんですよね、なんか
そこそれ覚えてないの。俺すげえいいこと言ってたよ。
そう、すごい言うことを言ってましたよね。
あ、これ本当に覚えてないパターンだ。要はそのポッドキャストって言ってるけど、うん、その、まあ、僕らの知ってるよ、例えば今日会場に来た人だったりとか、
まあ、そうです、
この今、はいはい、その一緒にやった4番組だったりとか、そのすごく狭い範囲でしか知らないと、お互いを、
うん、
で僕らのこの枠の外でもたくさんそのポッドキャストだったりネットラジオだったり、まあ別に生配信でもいいんだけど、いろいろやってる人がいるところをどうもつなぐことがないと、なんかちょっと閉鎖的な感じになってるよねって話になって、
はいはい、
もっとそのいろんなところに飛び出していって、お互いがこう横断的に交流できるような風になっていけばいいかなっていう
話、いい話をしてましたね。
超いい話があった、はい、僕も本当その通りだなと思ってた
んです。いや、僕も本当その通りだと思いましたよ。違うの、もうなんか次に、うん、たっくんが懇親会のなんか案内したいとかっていう話をしてて、
はいはいはいはい、
そこら辺の話をしてたんで、ちょっとね話をちょっとちゃんと聞けてなかったんですよ、ね、
じゃあまあ本心としては、
はい、
ちょっと会長話長えよとちょっと思いながら聞いてたでしょ。いやいや、
決してそんなことは決してそんなことはつゆにも思っておりませんので、それは
それはじゃあ重ねて、
はい、
訂正します。
何かに誓います。
何かに誓います。、はい、 ケイセンさんにでも誓っといてください。
そうですね、ケイセンさんに誓っときます。
軽いな、その違い。
言われたケイセンさんもクエスチョンマークでしたけどね。
はい。
はい。はい、そして続いて、イクラムさんからいただいてます。
はい。
こんにちは。先日のポッドキャストックに参加したイクラムと申します。ならばずは最初から欠かさず聞いています。
最初から、はい。
ならばずを一番楽しみにしてきたかという質問に手を挙げられなかったのは、並ばず以外の番組も頬をつけがたいと思っていたため挙げられなかったですと。
うん。
決して並ばずが人気がないわけではないと思います。
うん。
今思えばあそこで手を挙げておけばかなり目立って美味しかったかななどと考えたりもしましたが、小心者なので手を挙げられませんでした。
うん。
最後にトマト屋さんに質問です。
うん。
公開収録で以前、うん、配信していた iPhone ほっとけないについてあまり触れてほしくないようなことを言っていましたが、うん、なんでですか。私は面白かったと思うのですが、今後もモヤモヤを追求した配信をよろしくお願いします、ということでイクラムさんからいただきました。
いやー、今思えば、うん、あそこで否定しといた方が目立って面白かったかなと思っただけです。特に理由はないです。なんか否定した方がちょっと盛り上がるかなと思っただけで、
まあ、
全然別に今ね、この iPhone、 あとその公開収録で、うん、その目の前にいる方も聞いてる方もその iPhone ほっとけない自体を知らない人も結構多いんじゃないかなと思って、
はいはいはい、
それでちょっと触れなかったっていうのはあるんですけど、
まあ結果的にね、ちょっとね、うん、アンケート取ったらほとんどの方が iPhone ほっとけない聞いていたということ
で、結果としてはまあ知ってたから別に、はい、あの態度を取ったのが裏目に出たんですけど、
まあそうですね、まあしかもね、あのメンバーとは iPhone ほっとけないやつはメンバーはね、トマト屋さん当然今もスタジオ本さんとしてやってるわけですし、
そうですそうです、うん、ちょっと僕が忙しすぎてなかなか収録がままらなかままらなまままままあまあまあまあ、まあまあならなかったり、うん、ね、したするんですけど、はい、本当ヨウさんも岡健太さんもね、普通に会って、
はい、
この前もご飯に行ってきたばっかりですから。
あ、そうなんですか。
そうですそうです、
まあ、僕もね、ほっとけないラジオは楽しみにしてるので、
はい
はい、
わ、ここにもいたわ、
はい、
そうか、
いつかな、いつかな、いつ配信されるのかな。
収録もしてるんだよな、もう。まあね、聞いてる方からしたらご飯行ってる暇あったら収録しろよと思うかもしれないけど、
まあまあでもね、最終回を迎えてるわけじゃないので気長に待っていただければっていう感じですかね。
はい、
というわけでイクラムさんありがとうございました。
ありがとうございました。いたんだね、はい、このイクラムさんもね。
そうですね、
うん、いや多分話したのかな、
話してた、今回一個ちょっと失敗したのが、うん、誰が誰だか分かんなかった。
なるほど、ざっくり言うとね、
ざっくり言うと、そうですね、来ていただいた方が、
うん、もちろんお名刺とかね、いただいた方は
そうは分かりますし、気の利いてる方はなんかね、自分でこうネームプレートぶら下げてる方とかもいらっしゃって、
なるほど、
そういう方はアイコン、ツイッターのアイコンとかで大体分かったりしたり、まあ、あとはね、もともと知ってる方とかもいらっしゃったので、うんうんうん、そこら辺は分かったんですけど、結構今回は誰が誰だか分かんないっていうのが多かったので。
まあ、イクラムさんはこのポッドキャストックの後、いろいろ結構ツイッターとかでもね、
うん、
リプライいただいたりして、はい、いろいろ楽しくやらせていただいてますんで、
はい、まあこれからもなんか最初から並ばず聞いちゃってるみたいですけど、よろしくお願いします。
はい、よろしく、はい、もやもやを追求していきたいと思います。
そうですね、
はい、はい、
で続いて、
うん、
来ましたよ、
おう、
こいつが来ましたよ。
誰？
あっくんから。
おう、何何？あっくん何？
来てるよ。
あ、そう、
読みますよ。
とりあえず読んで。
とりあえず読みますね。
うん、
はい。超絶テクニックを夜の新宿で試しているトマト屋さん。
なんで場所限定なんだろう。
なんで新宿行ったっけ？
え、多分ね、あっくんの中のもう東京のボキャブラリーがもう新宿しかねえんだ。
新宿なんだ。そっか。で、エビで鯛を釣ろうと頑張り続けているヨーヨーさん。
うん、なるほど。
はい。下半身デカパッドスナイパーのコマシーさん。
このここは？
ここは変わらないね。どうしたいんだろうね、この下ネタから外さないね。
ねえ。
はい。で、最後、北京飯店のボケを拾っていただけない、うん、ジョイで手荒れさん。こんにちはと。
もう何の原型もないよね。
原型もない。これで言うと、手荒れさんなのかな名前は。
ジョイじゃないもんね。
ジョイじゃないもんね。ジョイで手荒れさんだよね。
そうか、だから北京飯店がどうのっていうの、はい、ボケをね。
そうですね。
確かに、完全にスルーしたからね、携帯の作
戦。そうですね。で、前回はシャロちゃんを囲む会でメールを読んでいただきましてありがとうございますと、
はい、
現場に行けないことを悔やんでいたのですが、うん、配信を聞いてその場にいなくてよかったと安堵しております。
あれいたらすごかったよね。
ひどいよね。そうだね、
あれいたら何人かに殴りかかられてたよね。
殴りかかられてたね。僕らも多分指さしてこいつですって言ってましたからね、多分ね。
犯人はこいつです。
そうで、はい、これからも捏造ではなく妄想の並ばず効果をお伝えできたらと思います。そうそう、あっくんは奥様はいるようです。
いるようです、はい、
妄想であればよかったとさえ最近思います。 ではではまたの配信を楽しみにしておりますということでいただきました。
うん。
まあ、なんかこれ何もう夫婦愛が冷めきってるみたいな感じなんですかね。
ちょっと、これ続き読まなくていいの？新潟県。
いまずいだろ。さすがにそこのモラルは僕もあったと。
そうだね。そうだね。そうか、残念です。
はい。
ちょうどね、シールを。先ほどもちょっと話出ましたけど、
はい、
住所を書いていただいたので、そちらの方に慶太郎さんから、
はい、送って、なんかちょっとね、発送が遅れたって慶太郎さんが、なんか申し訳ないみたいな感じのことを言ってましたけど。
申し訳なくねえよ。
申し訳ないの結果のメールはこれですからね。
そうだよね。だからもう、この住所宛てになんかね、奥さん宛ての手紙を書きたいよね。
あ、そうだね。
奥様へ。
そうです。奥様へ。
旦那さん。いつも旦那様にお世話になっております。
旦那さんの妄想はこの程度のものです、みたいな感じで。送ってあげればいいのかな。
そうですね。こうね、はい、個人情報は適切に管理させていただきますので。
はい。
はい、
で、そんなあっくんに、
うん。
そんなあっくんにお便りをいただいてます。
あ、もう、うちの番組関係ねえんだ。
うちの番組関係ないです。はい。
はい。
南の島の純真さんから、
お。
はい、いただいてまして、
はい。
あっくんあかん。
あかん。
通勤電車で公開収録聞きましたと。
あ、通勤電車の中で。はい、聞いちゃったと。
はい。あっくんのおめでたの話、会場のみんながあっくんおめでとうと言ってるくだりで、こちらも心の中で、うん、おー、心が温まる場面やんか。
おう。
俺からもおめでとうございますやわーと、
はい。
祈った、私の純真をどうしてくれる。
かなりご立腹ですし、
そうですね。
きっと多分今のコマシーさんの関西弁っぽいやつにもご立腹だと思いますけど、う
ん、ご立腹ですね。すいませんね。すいませんね。東北育ちの。
これね、しょうがないんだよね。
そう。東北育ちの東京在住はこんなもんだ。初メールがこんなんですいませんと。大阪在住、南の島の純真でした。ということで、いただきました。
あっくん。
これは、まあ、うん、僕らを経由しないでちょっと直接謝ってください、あっくん。人の純真をズタズタにしてしまったね。
まあでも他にもね、同じような被害者の方がいらっしゃればぜひご連絡いただければ。うちで取りまとめて、はい、
取りまとめて、もう住所は知ってるんで、あっくん。
そうですね。
はい、
訴状を、ね、送りますんで。
そうですね。
いやでもあれは本当にね。
まあ、あれは。
でも本当に会場中が一丸となって本当に心ほんわかする。
そうですね。
ね、いい瞬間でしたけどね。
まあ嘘でしたけどね。というわけで。
でもね、悔しいのがね、あそこが多分一番盛り上がった気がするんだよね。
そうですね。
ちょっと悔しいんだよね。
まあ、どうだろうな。でも、まあ、まあまあ、あっくんがもうちょっとね、質の高いメールを送ってくれることを。
質の高い。こましいさん、あれやっぱちょっと下ネタしか来ないからちょっと悲しんでる。
そうだね。なんかちょっとさ、あんまり下ネタ、まあ、トマト屋さんのとこも最近もう下ネタじゃん。
まあまあまあまあ、そうですね。新宿の夜とかね。
そう。下ネタがちょっと二人いるからね。
そうだね。そう。
なんかもうちょっとこう、クリエイティブにまとめてきてくれるとね、嬉しいんですけどね。
こんなに言われると思ってる。
で、頑張ってメール送ってすげえダメ出され続けるっていうね。
はい、まあ、そして、はい、まあ、さらに、はい、さらに来てます。
あ、さらに来てます。これは、
うん
うん、これはポッドキャストックにはいらっしゃってないのかな、多分だと思いますけど、
うん、
中学1年生の女の子から、
まあ、そもそも女の子が女性側の場でかなり少なかったし、
はい、ね、あとはでも学生で、ね、10代の学生で男の
子さんと、もう何人ぐらいか、うん、で
ね、
そう、女性いなかった気がするけどね。
いや、女の子一人いましたよ。
あ、本当。
でもその方かどうかちょっとわからないですけど、
うんうんうん、
お名前がしぐれさんからいただきました。
はい。
はじめまして、中学1年生の女子です。
お。
家族が聞いていたのがきっかけで、このポッドキャストを聞き始めましたと。
なるほど。
はい。勉強中や出かける時の待ち時間など、時間があったらいつも聞いています。
なるほど。
はい。そこで皆さんに質問です。うん、皆さんはどのようなきっかけで出会ったのですか？よろしくお願いします。
出会い系サイトってのがあってさ、何を中学生の女の子に言ってるんだったら
しい
んだ
けど、まあ、そうですね、
ね、
まあ、確かに番組を聞いてる側からすると、
うん、
こういう素朴な疑問も、
うん、
まあ一つあるかもしれないですね。確かに
そうですよね。そのなんか生まれたところが一緒で同級生だったとか、
うん、そうですよね。まあ話を聞いてると ね、トマト屋さんが飛騨高山で慶太郎さんが成田でとかって、ね、まあ僕も多分福島ですよって話は何回かしてると思うんですけども、うんうんうんうん、まあバラバラですし、
場所も違うし、はい、でまあいわゆる年齢層も 違いますよ ね。
年齢も、まあ、あんまり公言はしてないですけど、結構バラバラですからね。
ちょっとバラバラな。
うん、まあ、ヨーヨーさん、ヨーヨーさんはもともと東京で今千葉かな、確か。うん、だと思う。
場所も年齢も違うし、確かにね。
うん、そうですよ。これは、どのようなきっかけで出会ったのですか？なんか、同じサークルがあってさ、みたいな感じの方がいいですかね。
どういう妄想にし、あ、じゃあこれあっくんにお願いしとこう。
あ、これあっくんにお願いしようか。
あっくん宿題ね、これ。
そうだね。
いいやつや。
ボーリングのサークルがあってさ、みたいな。
でも本当のとこ言うとあんまり覚えてないの。
覚えてないけど、これ、その、ね、トマト屋さんと二人でこう、番組始める前にすごい、うん、ちょっ
と打ち合わせ的にね、
うん、話してた結果一つ分かったのは、
うん、
直接4人が初めて集まってるのは、
うん、
2010年の、
うん、
多分11月かな、
お、
あの当時ツイッターをやっていた人たちで、
うん、
50人ぐらい集めて忘年会やったんですよね。
あれ多かったですね、
うん、そう、その時に僕とトマト屋さんとヨーヨーさんとケイタロウさんが、うん、
あれ同じ空間にはいた、
同じ空間にはいたんですよ。
ああ、そうなんだ。
そうで、まあそこまでその密な話は、多分その時はしていないと思うんですよね、
うんうんうんうん、
そう、でも同じ空間にいたっていうところが多分最初の出会いのきっかけですよね。
うんうんうんうんうん、
まあ、その後なんでポッドキャストやることになるんだっていう話にはなるんですけど
そうですね、うん、
まあ、そこはね、あっくんが考えてくれるから、
そうですね、それを踏まえた上で、まあ、うん、次回ぐらいで、
そうですね、
紐解いていこうかなと思うんですけど、いや、家族、でも家族が聞いてるってことは、はい、このメールはその分かんないけど、家族の人は知ってるのかね、これを送ったっていうことは。
ああ、どうでしょうね。
ねえ、これだ、誰が聞いてたんだろうお父さん、お母さん、
どっちですかね。僕でも先日あの AUGM 東京ジューンっていうイベントがあって、
はいはい
はい、そちらに行った時にもですね、うん、ちょっとあの番組聞いてますっていうことでお声をかけていただいた方に、うん、家族で聞いてますって言われましたね
家族で聞いてます、
はい、はい、奥さんと娘が聞いてますということで、あ、そうですかって言ってですね、いや、非常に本当に嬉しい、ありがたい話なんですけど、
うん、
あのそれこそ公開収録の時にですね、誰かにポッドキャストを勧めたことがあるかっていう話、はいはい、僕はないって言ってたんですけど、
うん、
あ、まあ聞くんだみたいな感じでしたけどね、本当に。
いやー、でも家族が聞いたのがきっかけね、
うん、まあどういうなんですかね、車の中で流したりとか。
いやー、その今までもこういうメールをもらうときって、だいたいクラスメートが聞いてたとか、
うん、そうですね。
まあ友達に言われてとかって言われてたんで、
うん、
もうそれ友達辞めた方がいいよみたいなことを今まで言ってきたんですけど、
うん、
家族辞められないかな早く家を出た方がいいのかな。
どうですかね。でももう聞いちゃってるから。
そうか、うん、もう遅かったか。
遅かった。
もうぜひね、誰に勧められたのかとかを聞いて、まあ、
そうですね、もやもやとした中学生活をね、もやもや
中学時代、まあ、僕は全然ラジオとかも聞かなかったんで、
いやー、そうですね、まあ
ラジオ若干聞いてたかな、でも、うん、そうですね、
僕も聞かなかったな、まあテレビは普通に当然見てましたけど、
うんうんうん、
ラジオ世代、ラジオ世代っていう、まあその世代があるのかちょっとわかんないですけど、ラジオはあんまし聞かなかったですね、う
ん、僕あんまり女子になったことがないんで気持ちが分かんないんですけど、
あ
中学校1年生はねやったことあるんだけど、
女子やってた、
女子やったことないから気持ちが分かんないんだよね。
そういうことか、中学1年生はやったことあるけど女子は、あ、そうだね、
中1の女子ってあんまりやったことないから、
僕も中1の女子はそうですね、人生経験だと多分ないかな、
だからこれもとりあえずケイセンさんに聞いとこうと思うんでハイスピードアップルの、
ケイセンさん多分1回ぐらいやったことあると思います。
中1の女子、
中1の女子やったことあると思います。
45年ぐらい前でしょ
僕ケイセンさんの年齢知ってるけど、うん、まあ、うん、なんかすごい悲しくなっちゃった今のであ、いくらなんでも上すぎるだろう
もうまあまあ、ぜひあの、はい、言いたいのはもうお願いだから、そっから友達とかには広めないで
まあでもね、その出会ったきっかけっていうと、さっき言った通り、まあね、ちょっと忘年会、大きい忘年会があって、うん、それで集まったっていうのが、まあ顔を合わせたっていう意味では初見ですよね、多分そこが、
うんうんうん、
まあその後にどうつながってったのかよく覚えてないですけど、
まあ割となんでしょう、うん、密に話すようになったのはあのポッドキャストアワード、
あー、
もっと前からおしゃべり、お話ししてる、
もっと前じゃないですかね、
うんうんうんうん、
あ、そうですね、僕はそうですね、まあiPhone ほっとけない聞いてましたし、
うんうんうんうん、
まあ、その時、ポッドキャストアワードの時はもう当然ハイスピードアップル出てましたからね。
そうですよね。うん、
その前ぐらいですかね。
うん、うん。
うん。まあ、そうですね。慶太郎さん、慶太郎さんっていう人もよくわかんないですけどね。
そうですね。どっから出てきたんでしょうね。
どっから出てきたんですかね、あの人はね。
どっから湧いて、なんかそういうゴキブリみたいな感じ。
まあ、ヨーヨーさんはね、もともと、ね。
そうですね。ポッドキャストとかね、はい、配信されてましたから。
はい。有名でしたけど。
どのようなきっかけでってやっぱこうなんかそういうきっかけが欲しいのかな、この子もしぐれさんも
ポッドキャストやるきっかけってこと。
ポッドキャストやりたいわけじゃないと思うけど、
ファミリーポッドキャストみたいな家族で
絶対その家は出た方がいい。
いや、スケジュール合わせやすいよ
じゃあ今日夕飯の後、ね、
夕飯の後ちょっとみんなで撮ろうかみたいない
や、ぜひね、きっかけになった方からもメールをいただきたい。
あ、そうですね。まあ、うん、そうですね。まあ、ちなみに家族の中で、なんか誰が、どのパーソナリティが一番好きとか。
またそうやってちょっとコマシーさんの人気の出るコンテンツになっちゃうじゃないですか。
わかんないよ。この間の公開収録の見事な神っぷりで、抜け落ちてるかもしれないからね。
いやー、はい、まあ、どうぞね、ほっこりした、はい、ね、ちょっと心が、気持ちが優しくなるようなメールでしたね。
はい、というわけで、本当にメールをいただいた皆様、ありがとうございました。
うん、ございました。
まあ、こんな感じで、ね、まあ、メールいただければ、うん、せっかくメールいただいたのに、こんな感じでいじりますんで、懲りずに。
逆に言うとね、メール読むだけで成り立つ番組、なかなかないよ、
ないよね、
興味。
はい、これ、カットされ
る、
カットされるからどうか分かんないけど、もう50分ぐらいこれやってるからね。
う
ん、
そうですね。
収録。しかも2人、ね、3人とか4人ならまだその2人で、ね、そうそうそう、50分メールだけで収録してるってこの番組何なんだっていう話だよね。
ねえ、はい、送ってない人は蚊帳の外もいいとこだからね。
そうですね、本当に、ね、というわけで皆さんメールをくださいね、
うん、
はい、というわけでこの番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスは、saredo@narabaz.com、saredo@narabaz.com です。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスは narabaz.com narabaz.com となっております。番組へのご意見ご感想、僕らにいじられたい人などお便りをお待ちしておりますというわけで第29回リンゴ踊るされどならばずでした。お送りしましたのはコマシーと
トマト屋でした。
それでは皆さん、さようなら。
リンゴは踊るされどならばず。